皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、若柳優子先生です。どうもありがとうございます。
はい、どうもこちらこそありがとう。
この番組800何十回なんですけども、300回400回ぐらいの時にこの席に旦那様来ていただきまして、まあ、写真家としてですね、インド行かれた話とかいろんなお聞きした、ちょっとこの席でちょっと今思い出してるんですけれども、まあ、先ほどもですね、脳の舞台というのはもう本当にこう白黒の世界というんですかね、あんまり表情出せないでやれって言われたんですけども、今度東京で
東京での国立能楽堂でね、はい、9月7日にちょっとついでの会、私の師匠が92で亡くなりまして、はい、13回忌をやりますので、はい、その若手がもう5、6人ぐらいしかいなくなりまして、はい、もうどうしてもということで、まあ一回不思議なことにまた能舞台で踊るようになりまして、はい、まあまあ、まあ今のうちに、頑張って踊ってみようかなと思っております。
はい、今もずっと練習っていうか、
いやいや、
も
う、それでね、もうね、7年ぶりにこの間追伝の会、優子の会をやったんですけども、はい、重症録をこう開くと3分の1がやっぱり他界されてて、
はい、
あ、やっぱり7年の歳月っていうのはすごいなあと、もう歳月の重みをまだ、うん、ひしひしと感じ
てますか、
ええ、だけども、まあ京都の、京都で一番最初にその能舞台を試みたのは関西会館で、やったのは私で、最初で最後です。もう関西会館の方が舞踊家に関西会館を貸すということは、
はい、
もう長い間その井上八千代さん以来初めてやというお話でしたので、そうでしたか。それでまあ今になると関西会館で舞踊の会をやるような人は誰もいません。だけども私の場合は、君、主人がモノクロの写真家でしたので関西会館で一回やってみようということでした。でまあなんとか能舞台で、踊りをやるというのは、まあ大変鈍調がありませんので、
はい、
橋がかりで出ます。その能、はい、舞台の大きさはどこも小さい小屋も大きい小屋も、東京の国立能楽堂も3軒3軒で大きさは同じなんです、
はい、
ただ橋がかりが短くなったり長くなったり、大きくなればなるほど橋がかりが長くなるんです。だから国立能楽堂のごついところだと橋がかりが随分と長いんです、
はい、
で関西会館の場合も私がしてる小さい小屋よりも長いんですね、
はい、
初めて借りた時に関西会館の裏方の人、君の師匠ってね、こんな関西会館をね、そんないっぱい入れられるんでかって言われたらしいです、うん、で先生そう言われましたっていうか、そうどっか、まあ、ただそれでも私は立ち見席を作りまして、無事にやったの記憶、うん、そのもう何十年も20年も30年も前でしたかね、私が一番最初に関西会館で踊りをやって、もうそれから誰も借りる人は、うん、いないらしいですけど、そこうち のパートナーが言うには、君誰もいい やらないことをやらないとダメだよっていう、
あの、その旦那さんの、
それで挑戦したして、うん、それからずっと金剛さんやら、うん、あので能舞台ばっかりを毎年30回やって、うん、あの主人が亡くなって29回目でストップしましたけども、うん、それまで毎年の舞台で
やった。ああ、そうです。今やっぱりあの京都に文化庁もね、
はい、こういたん
で、やっぱり、こう文化の中心っていうか ね日本国内の、うん、今、外歩いても外国人のね観光客がいっぱい来られてるんで、やっぱり世界の中の京都っていう、うん、まあ、これ番組でいつも言うことなんですけども、あのその世界の中の京都といった時に、やっぱりこう文化っていうのは着物もあるし踊りもあるし歌もあるし、だ踊りっていうのはやっぱりいろんな流派がありますけど、やっぱりその中で特別、なんか若い流っていうのはですね、
若ヤギもねいろいろと、
うん、なんとなく僕知らないけど、うん、こう白黒のモノクロの世界っていうのはなんか幻想的な、こうろうそくの光と何かというのは、うんうん、なんか
ありますね、
それが素晴らしい。それが外国人の方がそれを、うん、そういうのを求める人多いかもわからないです ね、
うん、だからまあ京都だったらまあ京舞で地唄舞、まあ、大阪も地唄舞ですけど、関西ではそういう地唄舞っていうのが大体、うん、モノクロの世界ですね、うん、無表情で、うん、でだけども不思議なもんです、京都の人はね、うん、そういう地唄舞っていうのが2つも3つも続くと嫌なんです。江戸っ子のものが来ると、うん、もうあのやっぱりないもの、京都の人はね江戸っ子のものが好きなんです、
うん、そんなもんですね、うん、
で東京の人は地唄舞が好き、だからみんな京舞はみんな東京へ行って受けるわけです。そういうね、不思議な。でまあ時代劇もね、あの日本舞踊をしないことにはあの様になりませんから、昔の歌舞、うん、あの長谷川和夫にしてもらいます、うん、それは素晴らしい踊り上手でした、うんうん、もう今里見幸太郎ですか、あの方でも踊りは踊れますしね、うん、さ今の役者さんはやっぱり時代劇をする人は日本舞踊を稽古してもらわないと、
流行先生の顔はやっぱりこう、ただこうね、やっぱり踊りの顔というか、今こうしてですね、やっぱり全てこう表情とかいうか、その醸し出すもんというのはやっぱりすごく、
そうですよ
ね、いやそうですね、
まあだから時代劇をやる方はのマネキンに今なってますね。もうマネキンがただ十二一重着たり、着物着たりして所作がついてない。ところが昔の時代劇の役者っていうのは踊りができますから、所作がもうそのまま歩き方から全部なってるんですね。だから役者になろうとか、
いやそれはなんかね、僕今思ったんだけど、あの例えばイスラム教でもですね、あの血統を重んじる派とこう法典とか読んでやる、だから僕踊りっていうのは血統というか、その人が持ってるやっぱりもう持って生まれたものがなんか表情とか顔つきとか、なんかそれがすごくあるような感じがするんですね。
ああそうでしたかね。
だからそれをいくら向いてない人がいくらやっても、うん、まあスポーツ得意な人がいくらやってもやっぱり無理ですからね。
いやそやけどね、あの、はい、この子はダメだなと思う子の方がね長続きするん
です。そうですか。
もうで、あこの子はいけるなと思う子はねすぐやめるんですよ。
器用ですからね。
うん、おいで一生懸命やるとね、それなりにね、うん、あのまあまあまあ才能ないなと思う子ですけど、まあ15年も16年もしてると、まあそれなりに、まあ、努力してるが、ね、才能があっても努力がなかったらダメですね。うん、そう思いました。
そうですね、
うん、おいで才能のある子はすぐやめますわ。もうそうどこ誰に聞いても同じこと言ってますね。でまあ日本舞踊というのは 着物あの着付け教室行かなくても自分で着物着れるようになりますしね。それで所作もついてきますし、お茶をしても所作がきれいになりますし、それでまあ泳ぎ作法も、昔のもう女性のたしなみというのはお稽古でしたものね。
それは所作とかはもう、ルールとか決まったようにしなければいけないんですか、あるいはもっとオリジナリティというか基本的な人を覚えたらあとは自分でできるということですか。
基本的な所作は決まってますね。古典舞踊では首の振り方、歩き方、すり足、みんなそれを得得して、であとは自分の好きなように、まあ振り付けをしたりしてるけども、一番最初は、まあ、やっぱり基本は、きちんとした歩き方、お移動時期の仕方、おセンスの持ち方、それからご挨拶の仕方、私はもう来たらご挨拶の仕方から教えます、もう今の人は立ってお辞儀をするしかあこんにちはって座ってきちんと手をついてお辞儀をするっていう、ことから教えないと大変です、京都来
やったらやっぱ 若い時からダメで僕なんかもうね絶対ダメで、
外人さんの方がきちんと、
あまあそうですね、かえって素直になるかもわからないですね、さっき言われても東京は京都が好きで京都が、だから日本は西洋の哲学が好きで、ね、西洋のことは意外と日本の文化とかっていうそういうことがないものですね、それがまあ異文化の交流で、まあ、京都のど真ん中からこうして世界の中の京都とか京都は深い世界は広いということをこう言ってる番組なんですけど、今日は先生に来ていただきましてですね、これずっとこれ音は残りますんで、踊りとは先生にとって、こう日本の踊りとは何かっていうのも、もし何かありましたら、
日本舞踊踊りは難しいですね。
難しいです
いつの間にか舞踊家になってるもんだから、知らず知らずになってるもんですから、人の私の踊りを見たらみんな元気をいただくっていうのでやってきましたので、人のために踊ってるのか自分のために踊ってるのか分かりませんけども、まあ半分半分。
能舞台で踊られてる時っていうのは、僕は永遠の今って好きで、今っていうのは永遠にこう続くと、だからこの今こうして撮らしてるのも、まあ、永遠に残るっていうふうに後から聞けばですね思うんですけども、こう踊ってる姿というと、なんか無限っていうか、なんか時を超えて踊っておられるような白黒の世界でって感じがするんですかね、そんなもんでしょうかね。
そうですね、能舞台で踊るというのは心が入りますね、もう色がないから、
色がない、心で踊るということですね、
そうです
ね、水のようなもんで、
能自体がそういうものですわね、何も衣装もかつらもつけないんで、
プラトンが見えないところに真実があるみたいに、そういうことですね、ということで時間が来ましたんで、今日はですね、わざわざ来ていただきました、
ありがとうございました。
若柳優子先生です、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。